地域のテーマを市民の目線で、市民記者のページ。今月の市民記者は、小川在住の武藤邦照さんです。西条八十と下館音頭。八十が愛した芸術文化の街を後世に伝えたい。芸術文化の街下館。筑西市と板谷波山先生、森田茂先生、大西勲先生など、著名な芸術家との関わりはよく知られています。しかし、青い山脈、蘇州夜曲、王将などのヒット曲を作詞した西条八十と下館の関わりを知る人は少ないのではないでしょうか。筑西市の芸術文化を後世に残そうと活動している下館時の会の市木勉会長に西条八十の話を伺いました。日本を代表する作詞家西条八十。八十という名前は、両親が苦しいことがないようにと願い、8、9、10から9、9を抜き命名されたそうです。八十は、早稲田大学を卒業後、詩集砂金を自費出版し、作詞家としてデビューしました。叙情詩、童謡、歌謡曲などの幅広いジャンルを手掛け、日本を代表する作詞家として活躍し、日本芸術院会員でもありました。下館への疎開と下館音頭。昭和18年、八十は大学時代の同級生で、当時の下館町長、殿池角次郎氏の好意により、下館中心部に立つ、ママダ元吉氏所有の離れに疎開しました。現存しています。実はそれ以前に八十は、下館商業学校、現下館一高の校歌を作詞しています。住まいの下見のため宿泊した旅館の前で学生たちが筑波の西に緑野ありと歌う校歌が自分で作詞したものだと気づき、自身と下館との関わりに不思議な縁を感じたそうです。八十はよく下館の町を散歩していました。町の人たちとの触れ合いや殿池町長と毎日酒を酌み交わす時間がとても楽しかったそうです。また、ガラス商の老いた茂蔵さんなど、地元の人に何気ないもてなしを受けたことで、下館を大変気に入っていたようです、という一木会長。戦後、下館町からの依頼で、町内の坂や権行川など、町の特徴を織り込んで作詞したのが下館音頭です。その中に、おらが下館、住みよい、いよい、とあり、八十の下館への思いを感じ取れます。芸術文化を後世に伝えたい。八十の作詞した下館音頭は毎年開催される下館盆踊り大会で歌い継がれています。また下館音頭歌碑がアルテリオの西側羽黒神社の児童公園に立っています。このような文化芸術郷土史などをどのように残していくのかをみんなで考えなければならないのではないでしょうか。市民記者のページでした。